皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。皆さんおはようございます。 FM ハイパーソナリティの佐藤まさみです。日曜日の朝いかがお過ごしでしょうか。毎週日曜日のこの時間は爽やか談話室でお楽しみください。この爽やか談話室は仕事に全力で打ち込み、同時にそれぞれの分野で地域社会に貢献されている方々、そうした活動的な皆さんをお招きし、学生時代の思い出や仕事のお話、そして静岡に寄せる思いなどを語っていただくトーク番組です。おいしいお茶を傍らにお楽しみください。さて爽やか談話室、番組を進めてまいりますのはシティ FM 静岡 FM ハイの宮川博史社長です。宮川さんおはようございます。
おはようございます。
今朝もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ではゲストをご紹介しましょう。今朝は西名南小学校校長の森初江さんをお迎えしております。おはようございます。
おはようございます。西名南小学校の校長森でございます。よろしくお願いいたします。
はい、それではお話を伺う前に西名南小学校校長の森初江さんのプロフィールを簡単にご紹介させていただきます。森さんは静岡市のご出身です。大学をご卒業後教員としてスタート、梅ヶ島中学校、東中学校など市内の中学校や県教育委員会で勤務、静畑中小学校校長、大井川南小学校校長など歴任、今年4月西名南小学校校長に就任されました。それでは宮川さんお話をお進めください。
はい、森さんおはようございます。
おはようございます。
忙しいところご足労いただきましてありがとうございます。
こちらこそありがとうございます。
今紹介聞いておりますと静岡市のお生まれということで、はい、静岡生まれ静岡育ちですか。
はい、そうです。静岡から出たことがないんですけれどもね。
小中高等学校大学ずっと静岡ですか。
そうなんです。
随分こう便利にこうね、あれですね。
そうですね、あの親孝行したんではないかと思いますけれども
あのそうですね、お金もかかんなかったでしょうし、それからあのね、東京とかそういうのが出てくとね、それなりに危険性もあったんです
よ。そうですね、はい、
いや親孝行でしたね、
はい、
あの子供さんの頃はね、大変あのやっぱり校長先生になられるという方を拝見してると活発っていうかね、あの前向きの方が多いんですけど、はい、まあ、森先生もそんな感じがするんですけど、子供さんの頃からそういうふうに活発なお嬢さんだったですか。
いや実は活発ではなかったんですね。どっちかっていうと私は家にこもるというかそんな感じだったですね。
家にこもって本読んでるとかそんな、
あの外に外遊び運動っていうのは苦手だったもんですからね、あまりやらなかったんですね。
ちょっと今ちょっと想像つきませんですけど、
ね、皆さんにそう言われるんですけれども
大変明るくて ねあのいい雰囲気を持っておられるなっていうふうに思うんですけれども、あの静岡のご出身って静岡のどちらの方ですか。
はい、私あの国吉田、今あの桃源台小学校がある、はい、あの辺りで生まれ育ちました。
あ、そうですか、はい、多分子供さんの頃から読書好きの頭のいい賢いお嬢さんだったんでしょうねきっと。
読書というよりも私は歌が小さい頃から好きでしたね。
あ、そうです
か。あの今思い出すと物心がついた頃なんか童謡の本を自分で見ては歌っていたなっていう記憶の方が大きいですね。そんなところで育ってなんか歌をやりたいなって言ったことも一時ありましたね。
なるほど、
はい、
で大学入る時にね、まあ、将来、まあ、あのこんな仕事やってみたいとか、はい、さっき、まあ、あの歌って言いますかね、音楽っていうあったと思うんですけれども、あのどうしてまた大学出て教員になることになったんですか。
あの自分では大学は、まあ、 あの県立大学の前身の静岡女子大というところで教員養成大学ではないんですけれども、その中で、まあ、あの食に関する、まあ、栄養士の免許を取りたいな、資格を取りたいなとして入ったわけなんですけれども、その中でやはり栄養士だけではっていう形で教員養成課程を受け、そして教育実習に行き、やはり教育の仕事にちょっと魅力を感じ始めました。
うん、なるほどね。はい、まあ初めからね教員志望だったらね、はい、教育学部みたいなところに行ったんでしょうけれども、はい、そうでなかったっていうのは面白いって言えば面白いし、またあのやっぱり時代の変化に伴って教員になるには教育学部だけっていうことじゃない方が私はむしろいいんじゃないか、まあ、最近ではねいろんな民間経験のある人もね教員になってるようですから、いろんな多様な、ね、選択があってもいいんじゃないかなって思いますね。
そんなところでね自分もあの、まあ、道は当初の予定よりも別の道なんですけど、今やっぱりやっててよかったなっていうことの方がつくづく感じますね。多いなと感じます。
やっぱり自分のご自身の天職という、
あの小さい頃からよく父に言われたんですけれども、お前はそんなに子供が好きなら、小さい子とそんなに好きなら幼稚園の先生になれっていうようなことを今思い出すと、幼い頃からそういう子供と遊ぶことが好きだったな、子供と一緒にいることが好きだったなっていうことを思い出されますね。
なるほどね。で県の教員採用試験にその合格して、最初に勤務したところ、いわゆる初任地ですね、はい、この梅ヶ島小学校ですか？
中学校です。
あ、中学校、
はい、梅ヶ島ですね。
あのよく何かの人にお聞きするんですけど、梅ヶ島が初任地って人は結構いるんですね。
最近ではあの初任者はあまり山の学校というか行かないんですけれども、当時は結構こう初任地が山、まあ、いわゆる僻地と言われたところに、うん、行くことが多かったですね。私の周りも先輩を含めて 3,4 人はもう初任地でした。
そうですか、はい、まあ、それはそれでね、また一つのなんか山間地のね教育、素朴な子どもたちをね、はい、教える、また村の人たちもね非常に協力体制があると思う、はい、そういうところで赴任されるのも人生の最初の社会人としての経験でいいじゃないですかね。
とてもこう勉強になると言いますか、たくさんのことを一度に教えていただける環境といえば環境だったんだなっていうことを感じますね、今思うと、はい、
しかしあの教員になるっていうのはね、なかなかな意味で大変なところがあって、事前に教員になったらこんなことをやろうとか、こういうふうな先生になろうと思ってたことを現実に教育の場合に配属されると、その落差とかそういうふうなものはないんですか？
ありました。本当にあの1年目はまあ見習いと言いますか、クラスは持たないで先輩の先生についてあの学ぶっていうことが多かったんですけど、いよいよ2年目になりますと、クラスを持つということになりますと、非常に自分の思いとは違って、とっても苦しかった時期があります。正直言ってなんかこうじゃないんじゃないかななんて思って、よく先輩に泣いてどうしたらいいかとあの、うん、相談したこともあります。
物を相手じゃなくて子供さんっていうね、はい、一つの成長していく過程っていうかね、非常に重要な時期の子供たちをねあの教育するということですから、余計に難しいんですよね。
そうですね。
またそれぞれの子供さんたちがみんな違うでしょ。
そうなんですよね。
家庭環境も違うし、
はい、家庭環境も違います。本当に違うので、今一人一人に応じた教育をって、まさにそういったところで同じようにはいかないなっていうことを身をもって感じたことですね、うん、そこでね2年目というのは、はい、
まあ、それで梅ヶ島中学校に何年かおられ
た？3年間おりました、
う
ん、
でこの3年間で一応まあ教員っていうのはこういうものだろうと一応度胸を決めたって言いますか、腹を決めたっていうか、そういうふうな感じはあった。
そうですね、正直言って苦しいこともありましたけれども、やはり楽しいことの方が多かったので、今の自分があるんじゃないかなって思っていますけれども、うん、はい、
それからあのずっと、まあ、あの中学教員としてね、あの、まあ、採用っていうのは、まあ、彼女も小学中学っていうね厳密なあれはなかったと思うんですけども、うん、その他あの 安倍川中学とか東中、
東も行きました、東中学校ですね、はい、
いろんな中学をこう歩いてきたけど、ね、小学校はあんまり行かなかったんです。
実は私は先ほども申しましたように教員養成大学ではないので、うん、免許的には中学校と高校の免許しかないという形になりますので、あ、まあ、主に中学校で勤務をしていました。
中学の免許っていうのは科目っていうのがあるわけでしょ。先生、
そうです。
何があれだったんですか。
はい、私は家政学部を出ていますので家庭科の免許で家庭科の教員をやっておりました。
ああ、そうですか。だけどその後はそのあんまりその家庭とかそういうことはだんだんね、科にとらわれることなく転勤されていくようになるわけでしょ。
そうですね、一応中学校の、まあ、教頭時代までは、自分の専門の教科を指導するっていうことは多かったです、
ね。管理職になっていけばまあ、そういう科っていうのはないわけですからね。
そうですね、はい。
爽やか談話室は仁科南小学校校長の森初江さんをお招きしております。
森先生、その後平成8年でしょうか、県の教育委員会の中部教育事務所へ、
はい、
指導主事として、はい、赴任されたということですけれども、まあ、いわゆる管理職の、ね、道を歩み出した。これ現場でっていう言い方は学校でいいのかどうか分かりませんけど、まあ、先生やってるのと教育事務所で指導主事やるのは役割っていうか仕事の内容はまるで違うでしょ。
そうですね、立場が違うとこんなにも違うのかっていうのを本当に感じましたね。県から降りてくる仕事を、まあ、中継地点ですね、事務所といいますと、それをいかに、地教委に下ろして、そして地教委から学校にどのように伝えていったらいいかということで、大きな役割を果たすところだなと思いました。なかなか現場にいるとそれが身近ではないので、今どのような行政が動きがあるのかなどというのは一教員としてはなかなかこう知ることはなかったですけれども、自分が事務所に入ってみてしっかり伝えなくてはいけないなっていうことを感じた次第ですね。
もう一つはやっぱりそういう教育事務所みたいなところ指導主事やると、なんて言いますか、世の中を見る目って言いますかね、
はい、
社会あるいは教育界でもいいんですけど、そういう見る目が違ってくるっていう、より広くより遠くを見られるというようなことがあるんじゃないんでしょうか。
そうですね、やはり先ほども申しましたように、自分一人学校内だけでって言ったところが、やっぱりいろんな見方をしなければならない、世の中の動きをつぶさにこう感じて、だからこういうふうに教育をしなければいけないっていうところまでをやっぱり勉強しなければいけない、経験を積ませていただいたなと思っております。
そうですね、まあ、子どもたちを教えるのとその教えてる先生を指導するっていう機能分担というか役割が違うわけですよね、
はい、大きくそうですね。
だからそれだけに、まあ、同じような勉強ではね、これやっぱりちょっと適当でないのかもしれませんね。
そうですね、
それの苦労っていうかね、
ありましたね。やはり知らないところにポンと入った時も、やはりそこでもやっぱり自分自身の力のなさというものを感じたりだとか、うん、本当に勉強させていただいたなと思っております。
まあ、いわゆる行政と教育の接点みたいなところにいたわけですね、
は
い、
そうですね、はい、
これなかなか難しいんだそうですね、なかなか。それから指導主事3年間ですか。
はい、3年間です。
それから藁科中学の教務主任、それから、安倍川中学の教頭先生になったということで、はい、まあ、だんだんね、そういうふうなより重要な役割を果たすようになってきた。こう女性としてね、そういうそのステップを踏んでこうランクアップって階段を上がっていくっていうのは、それはまあ一種のね、選ばれたことの良さもあるんでしょうけど、辛さ大変さっていうのもあるんじゃないんですか。
私は恵まれていたなっていうことを感じます。辛い時も多少はあったかもしれないんですけれども、やはり周りの人に支えられたっていうことが大きかったかな、そして今の自分があるなっていうことを感じます。ここまで来られたのも本当に家族の理解や、あるいは 職場の上司の方本当にご理解があったっていうことでやってこれたので、まあ、正直言って辛さよりも良かったなっていうことが今大きいですね、うん、
まあ、人間っていうのは人と人とのつながりっていうか輪の中でねその自分自身の人生が広がっていくということが多分あるんだろうと思いますし、まあ、その原点には多分先生のお人柄っていうかねその教育にかける姿勢っていうかねっていうかそういうものがあったからそういうふうになったんじゃないかっていうふうに思いますけどね。
ありがとうございます。
で結局平成19年ですか静田中小学校の校長さんになった、
はい、はい。
またこれ校長さんっていうのはその後ろに誰もいないんですよね。
そうなんですね教頭これは強調してしまったんですけれども教頭までは後ろに校長さんがいらっしゃる最終責任は校長さんっていうところでよく言われたのが僕がいるから大丈夫だよっていうこと私の後ろには今度は誰もいなくなるわけですね。あれって振り返るときにいないというのはやはりちょっと心細かったですね正直言って
多分そうでしょう ね、まあ、教育委員会という組織の中であるにしろねその学校という一つの組織体の中における総責任者ですからね全ての問題点とかねそういうものは全部自分で受け止めなきゃならないわけで最終的にね多分そのプレッシャーというか圧力というかそういうのはね目に見えないようなものがあるんでしょうね。
決断しなければならないとき決断しなければならないことっていうのは本当にたくさんありますね。
そうですよね、まあ、校長先生の役割っていうのは、まあ、地域社会とのつながりとか行政とのつながりとか、まあ、そういうの全部一人で最終的に引き受けなきゃいけないわけでしょ。
本当にそうですね、はい。
それから大井川南小学校校長って焼津ですかこれ。
はい、焼津です。
突如として静岡市を出た、まあ出たっていうとおかしいんですけどね、
やはり他地区での研修という目的があったですね。研修交流という形で他地域との交流をさせていただいたというところで、また他地域から逆に静岡を見るというところも課せられた課題ではなであったと思います。
まあ焼津と静岡っていうのは地続きですしね、
はい、
宇都宮峠あるにしてもですね、はい、やっぱりその地域性っていうかね町の性格そのものも違うでしょうし気候風土も若干は違うわけですよね、
はい、
で子どもたちも多分違うんじゃないかと思いますよね、はい、戸惑うこともあったんでしょう ね
自分を、ま、一回りも二回りも大きくするためには静岡市内だけではなくて他地域に行ってやっぱり他地域から自分を見つめるということも必要であったと思います。子どもも本当に違うようであってでもみんな同じかなって最近思えるようになりました、
うん、そうかもしれませんね。それはまあ、表現とかねいろんな態度とかそういうのも違うかもしれないけど本質的な部分では同じ人間だしね同じ子どもたちなんですよね。多分そうだろうと思いますね。
FM ハイ爽やかな和室西名南小学校校長の森初江さんにお話を伺っています。
ところで先生まあ、30年に及ぶねその教育に携わってきたという中で現在の教育事情といいますかね多分梅ヶ島へね赴任してから現在までの間に随分日本の社会経済環境が変わった。それに伴ってやっぱり学校教育のありようも随分変わってきたんじゃないかと思いますけどね。それ全体としてどんなふうに見ておられますか。これ変わるのはまあやむを得ないですね。時代の要請ですから。
そうですね、本当に周りが本当に目まぐるしくというか進歩しているというか進歩の状況が早いですね。加速度的にもあれよあれよという間に変わっていく中でやはり教育の本質というものは変わらないと思います。社会状況がいくら変わってもやっぱり子どもたちに身につけてほしいもの身につけてほしい力っていうのは変わっていないと思うのでそこのところを 私たちはしっかりと思って周りにこう揺り動かされずに教育をしていきたいなと思います。ただパソコンの導入だとか教育現場ではパソコンの導入、そして個人情報の流出に対する本当に厳重なこうセキュリティだとか今まで以上に神経を払わなくてはならないところはありますけれども、そういったものに本当に振り回されることなくやっていければいいかなと思っています。
もう一つ最近の大きなここ何年かの、変化ですけど、ゆとり教育から基礎教育の重視といいますかね、それ大きく変わったというふうに私ども外から見てると思うんですよね。この辺は大変その教育に携わっている先生方としては厳しいっていうか難しいところがあったんじゃないですか。
ここ何年かじゃないですね、学習指導要領が変わるたびにやれ右に動け、やれ左に動けっていうような形で動かされてきたように感じますが、いや言ってることは前と変わってないなっていうことを思います。ただ授業時数が増えたり、それが戻ってきたっていうのは確実にしっかりと教えなければいけないことを身につけさせてほしいよという強烈なこう発信があるからではないかなと思います。今までも本当にそうだったんですけれども、ゆとりが緩みになったりして教員が楽をしたといえばそれまでかもしれませんけれども、本当はそうではなかったと私は思っていますので、もう一回本質に戻って教育を展開できればな、学校経営に携わればなと思っております。
それからもう一つ現象面としてですね、受験教育って言いますかね、これは小学校では直接的にはないのかもしれない、だんだん高校から中学小学校へ移ってきたっていうようなことがあって、塾の問題なんかも大きくクローズアップされてきて、もちろん現在では相互補完関係にあるみたいな言い方をされてるし、その通りだろうっていうふうに思いますけれども、そういう中でそのなんて言いますかね、最終的に有名大学へ入るということでエリート選抜みたいな形のね、その風潮っていうのも世の中にあるんですね。で、私はあんまり好きじゃないんですけど、嫌な言葉なんで、勝ち組とか負け組とかね、いろんなそれ子供さんっていうのは個性があるでしょ、それぞれね、特性がある。だからそのペーパーテストができれば全てそれでいいっていうことじゃないんじゃないかっていうふうに思いますしね、この辺はどうなんでしょう、先生方として。
私もやっぱりただ知識理解だけの力だけが突出していても良くないし、やっぱりこれからはそういった自分の持ってる知識や技能の力をどう活かせるかといったところの方が大きいんではないかと思います。ですからお勉強っていわゆるお勉強ができると点数がたくさん取れるだけではなくって、生きるようにその力をこう転化できるような力を子どもたちにつけさせたいなと思うので、今の小学校教育でもそのあたりをやっぱり力点を置いてやっていけなければならないなと思っております。
その子の持ってる個性みたいなものをね、うまく引き出してあげるというふうなことなんでしょうかね。
はい、そういうことです。
私なんかももう何十年も前のね、半世紀以上前の話ですけど、もっと前かな、中学、旧制中学ね、山の方の旧制中、小学校から旧制中学、本当にカルチャーショックを覚えましたね。世の中ってこんなに広いのかって、こんなに勉強のできるのがいるのかとかね、話題性を、豊富な人間がいるのかって思いましたし、から運動をやればむちゃくちゃにうまい子もいるんですよね。いや、これ人間ってこんなに違うのかっていうふうに思いましたね。もうそれを知ることだけでも、結果的にその時は押し込みましたけどね、よかったなっていうふうに思いましたね。人間にはそれだけの個性っていうかね、違いがあるんだなっていうふうに思ったんですけどね。ところで先生、学校応援団プロジェクトっていうのをね、静岡市内でも
16校ですね、
そういうふうなのがあるって、でそれが あの現在の、学校ですね、
はい、
南で指定校になっている、はい、ということです、はい、これどういうものなんですか。
まあ、いわゆる学校というものは教員が指導していればいいというような時代が随分ありましたよね。最近ではそうではなくって、やはりあの地域のにもたくさんのいろんなお力を持った方がたくさんいらっしゃる。そのような人たちのお力を学校教育の中にお借りして子どもたちを共に育てていきましょうというような趣旨だと思います。で、あの現在うちの学校でもコーディネーターさんを一人、お願いいたしまして、学校教育活動でこんな活動をしたいんだけれどもどなたか講師はいませんかというものの、今までは教員が講師探しから全てやってたところをコーディネーターさんがいろんなこうあの根回しをしてくださって、教育活動に講師さんを、入れていただけるような、まあ中継役をやっていただけている、そんな活動ですね。あるいはボランティアさんたちが校内の美化活動や環境整備といったところまでもお力をお貸ししいただけるような、そんな活動がありますね。
あの具体的にやっぱりその外部の方がね、はい、そのコーディネーターというか、あるいはあのアドバイザーといいますかね、はい、そういう方に入ってもらっていろいろやっていただくと、まあ、それなりの効果っていうのはあるんでしょうね、きっと。
子どもたちが変わりますね、
うん、
対教師ではなくていろんな方たちを学校にお迎えしてくることによって、子どもたちの社会性といいますか、そんなのも育ってくるというところで、教育活動だけではできない力がそこのところで生かされていくので、とても子どもたちにとってはいいシステムかなと思っております。
まあ、あのいいシステムってもいい試みだというふうに思いますね。
はい、
ところで学校の話を聞いてるとこれで時間終わっちゃうんですけど、最後に1、2点お聞きしたいんですけれども、あの先生個人としてですね、好きなこと日頃です、まあ学校で校長先生として、まあ、24時間校人みたいなところがありますけどね、それでもやっぱり息抜きしないとね、まいっちゃうでしょうからね、ストレス解消を含めて何かやってることはありますか。
最近ハマってることは、あのやっぱり家庭菜園ですね。
家庭菜園、
はい、土日はやっぱり花や野菜を育てています。
趣味と実益で一緒になっていいですね。
はい、とてもいいですね。
そうですか。しかし先生がその畑作りやってるっていうイメージはちょっとわからないんですけれどもね。そうですか。でその他あの例えば読書とか、まあ、音楽が好きだって言いますけど、はい、そういうのもあるんですか。
そうですね、音楽特にミュージカルなんか大好きで、あのよくあの鑑賞に出かけたりします。
ああそうですか、はい、コンサートとかそういうのも。
そうですね、はい、
あの時の流れとともにね、教育っていうのは随分これからも変わっていくだろうというふうに思いますし、まだまだ先生の役割っていうのはこれからもずっと続けていかなきゃいけないんじゃないかというふうに思いますけども、ぜひ頑張ってやっていただければというふうに思います。今日は忙しいところどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今朝の爽やか談話室は仁科南小学校校長の森初江さんを迎えしてお話を伺いました。森さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
それでは皆さん素敵な休日をお過ごしください。